寺子屋たっちゃん。オ
ッケーおい。
さあ、3月も最後の回になりました。たっちゃんは今朝も元気ですよ、
う
ん、
おはようございます。
おはようございます。
実は3月さ、お雛祭りっていうのがあるんですね。それから
だいぶ先に終わりました。旧のひな祭りでしたら来月の頭にそうそうそうあるところもありますが、
あるけど、それでね、彼岸絵ってお彼岸、春のお彼岸もそうじゃんね。
あ、はい、
その要はそれ、ひな祭りとか彼岸って仏教と神道の関係っていうのがあってね、まあ、日本っていうのはね、宗教ってのは実際には皆さん持ってないじゃんね。正直言うと、何々、私はあの何々のお寺の何々宗ですって言うけど、じゃあその何々宗というものに対する教えに対して必死になってやるのかっていうとさ、
帰依してないですね。
帰依してないじゃんねえ、基本は。で、私はあの日蓮宗だから南無法蓮華経って毎日唱えますとかね、あの創価学会だからやっぱり南無法蓮華経ってやります。それはまあ一つの宗教だと思うんだよ。で、それいいこと悪いことは別の問題だから。で、もともと仏教っていつ来たかって、高校の時に、あるいは中学の時は覚えてる？何年って覚えた？そんなの忘れちゃった？仏教伝来なんていちいち考えないか。
仏教伝来やりましたね。
やったんだよね。おいちねおいちねって言ったの最初は。1212年。ところがそのうちに文献が出てきて、日本書紀やこれはおかしいって言うんで、
そうですね。
そうそうそう。まあ、552年だとかさ。なったんだけど、最近じゃあね、ゴミ屋が捨てた仏像って覚えたって538年って言うんで、ゴミ屋が捨てた538年って言うんだけどね、まあ、ここら辺もさ、まあ、正直言うと歴史って分かんないんだよね。
しかもいつ持ってきましたっていうものじゃないですよね。
そういつの間に入ってきてんのからさ、どうなんだよ。で、まあそれでね、このもともと仏像とかね、経典っていうやつはどうやって入ってきたかっていうと、一応はまあ日本書紀によれば、これインチキなんだけど、日本書紀ってさ、古事記の方が正しいかなと思うんだけど、で、百済の声明王が日本の皇室に対して仏像や経典を送ってきたと。百済という100歳って、今は百済というのはね、100歳って、100歳って出てくるのかね、最近中学の教科書見てね、未満を2になってんだよ。そう。で、100歳は100歳なんだよね。まあ、要はその変な読み方しないんだよね。で、そのまあ日本の皇室に持ってきた。で、その頃大和の国、大和の国、大和の国、金明天皇ってのが、で、その金明天皇が自分の臣下にね、その仏教っていうやつが来た時に、仏教という教えが来た時に、その需要の諾否を諮問したんで、まあ受け入れるか受け入れないか。ちょっと日本の国からするとね、実はあの外国の宗教じゃんね、仏教は。中国から来たんだから、これは廃仏派、仏さんを排除する派、廃仏派。日本には、今、八尾よろずの神って言うけど、当時は、桃、あまり、八尾の神。桃ってのは100。あまりが80はあまりとは言わないんだけど、180の神と書いて、桃あまり、八尾の神とこう読むんだよね。ね、がいると。だから本当は外来の神様なんて拝むんなら言語道断だって廃仏派だよ。で、逆に数仏派、数ってのは山の胸、そうそう、
数形、
そうそう、数形する、要は尊敬する、あるいはその拝む、その数仏派っていうのはアジアの国で広がっているなら我が国もそれに乗り遅れちゃいかんっていう、その2つのは。それで、まあこの頃にはその宗教的に論拠なんかないじゃんね、当然。まあそれで、まあこれが実際に、それじゃその仏像なるものを拝んだらどんな効果があるのってんで、懸命天皇が、ほら面白いね、蘇我の稲部さんっていう方に仏像経典を渡して拝めってね。それで自分の家に持ってって拝んだって。そうしたらね、突然天然痘が流行っちゃって、こんなものを拝んだからそうなったって、結局廃仏さんが勝ったんだよね。で、またしばらく時代が経つと、また同じように、また二度目の伝来期があって、で、今度は同じように伝染病が流行ってね、これはね、仏さんを排除したから、こんな伝染病が入った。結局要は、それ仏教ないがしのしたから、仏教を受け、ないがしろにしたから、こんな病気が流行っちゃったんだっていうんで、受け入れたんで。そんで、それが、まあ、さっきのゴミ屋が見つけた仏像みたいなゴミ屋っていうんだけどね、
538年
ゴミ屋で、はい、そうそうそう。ところがその仏教ってのが入ったから、仏教を学ぶ人、お坊さんってのがいるじゃんね。で、それは国家公務員だよ、今で言うや、その国家が認めたんだから、お前勉強しろってこうやっていうことはさ、 その本人は清らかな生活をして修行をして、まあ、呪術者だとかカリスマ的なっていうその見識を持たせて、国家安泰を祈って、まあ、お経を読んでるわけじゃんね。そうするとこの俗人、俺たちが当時だよ、当時アスカの時代、当時その俗人っていうのはそんなことしちゃいけないわけだから、国家が認めた人しかやっちゃいけないから、で国家で認められた人はお国の安泰のために修行をするわけであって、俗人に布教しちゃいけないって言うんだよ。だから布教しちゃいけないから入らないんだよ。だからさ、その名残が今の奈良仏教だよ。要は檀家を持ってないんだよね。七大寺とか八大寺って、要は七つの大きな寺、八つの大きな寺なんて言うんだけどさ、まあ俺らが知ってるやつだったら、東大寺、法隆寺、薬師寺、東照大寺、それから西大寺があるよね。裸祭りの西大寺とかさ。まあそんな、まあちょっと今5つしか出てこないけど、まあそんなやつがあるんだよね。で、それは檀家がないんだよね。で、そうするとね、民衆っていうのは、もともと日本人っていうのは神様をどこにも作ってきた民族で、自然と共存してたわけじゃんね。で、自然の中に神があるという考え方で、日本の、日本民族ってやつの日常生活そのものが、ある意味宗教になってたわけだよ。神だよ、神。これはだから今で言う、神社で。で、村にはいろいろその神社なるものは祀ってあったんだけど、それを運営する人は村人であって、神官ではないんだよね。そんな人いなかったんだもん。神官なんていうのは。だから要は村の皆が、なんていうんだ、村の神社等を祀った。だから、厄年っていうのがあって、厄年っていうのはもともとは厄回りの年なんだよ。で、42ぐらい、40ちょっと過ぎてくると、お前ももうもちもち、一人前になったんだから、村の役やれって、村の神社を守れとか、そういう役やれって言うんで、役年って。で、それが要は、結構大変な役で、うわー、大変だって役になっちゃって、危険の気になっちゃって、役年。いや、本当に嘘か知らないけど、そういう言い伝えがあるんだよね。で、まあ、ひな人形ってやつは、もともとは仏教のその仏様を祀るってやつと同じで、おひなさんに人型って言うんだよ。人形ってのは人型。今でもあるじゃん。こう紙で人型にして、そこに願い書いて、神社へ持ってって拝んでもらうみたいな。精霊流しなんてその原型なんだよね。またどっかでやりたいけどさ、
今もおひな様流すところ、地域がありますよね。
ひな流しあるかもしれんね。はい、だからあれだって今、環境汚染だって言ってダメになっちゃうで。だ文化がどんどん消えちゃうんだけどね。まあ、要は人形を作っていろんなところでまあ幸せを祈るって、そこに本来があるんだろうけど、てるてる坊主って歌るじゃんね。てるてる坊主、てる坊主って、あれも一つの人形でしょ。てるてる坊主、てる坊主、明日天気にしてくれ。知らね、知ってるよな、はい、知らねえやついるでな、この頃
首ちょぎられちゃうんですよね、雨降ると怖いですよね。
それだよ、3番てるてる坊主、てる坊主、明日天気にしておくれ、それでも曇って泣いてたら、そなたの首をちょんと切るぞって言うんだけど、これはある意味じゃ恐ろしいな。
呪詛ですね。
呪詛だもんな。でもこれはもうしょうがないよね。でもね、平安の貴族っていうのはね、そういう人形を作って、まあ、呪いだとか嫌なことを、そういうやつを閉じ込めるっていう目的があったんだよね、もともと。だから3月のひな祭りの原型がそこにあるわけでね。で、まあ、江戸時代になって、ひな人形を飾る風習ってやつが出てきたんだそうだ。だからそれは桃の節句とか端午の節句っていう話。まあこの端午の節句に関してはまた5月だけどさ。神道ってやつね、本当に日本人の元々なんで、別に神社に帰依しろってことじゃないんだけど、神道ちょっと少し今後やっていこうかなと思うんだよね。日本人の原点。俺は神教徒でも神道徒でもないしさ、神道に帰依してるわけじゃないんだけど、まあ仏教との兼ね合いっていうのは非常に面白いもんだから。
知らないうちに私たち日本人がやっぱり生まれて育ってきて、染み付いている習慣にそういうものってありますよね。
そうなんだよね。だからこれはお正月から話しなきゃなんねえから、4月来期、新年度、もう一回お正月に持って、なぜ正月っていうのっていうんだ、そんなとこからもう一回戻ってやってみっかと思って。ありがとうございました。